部局別質疑から主な質疑と答弁。埼玉農産物輸出総合サポート事業中について。中、埼玉農産物輸出総合サポート事業。コロナ禍で消費構造が変化し、既存販路の需要が減る中、県産農産物の新規販路を開拓するため、輸出を志向する生産者団体等への情報提供や、輸出先国でのフェア、商談などの支援を行う事業。中、終わり。9、輸出額などの目標を定めているのか。目標を定めていないとすると、当該事業に対する予算額の妥当性がわからないと思うが、どうか。A、当該事業の目標は具体的には定めていない。ご指摘の通り、目標を踏まえた上で事業を実施し、効果を検証することが必要であるので、どのような目標が適切か検討していきたい。高齢者に対する新型コロナワクチンの市町村への分配について。9、高齢者の人口規模だけでなく、高齢者人口に占める陽性者の割合の高い市町村に配分する算定方法をとっている。しかし、クラスターが発生した高齢者施設では、感染症対策がしっかりと取られていることや、陽性者は抗体を獲得している可能性があることを踏まえると、純粋に高齢者の人口規模のみを優先して分配するといった考え方もあると思うが、どうか。A、県内の陽性者は大都市だけでなく、規模の小さな市町でも発生している状況だが、人口規模のみで算定すると、さいたま市などの大都市部を中心に分配することになる。また、今回分配するワクチンは非常に量が少ないため、高齢者へのワクチン接種が本格化する前の、いわばパイロット的な接種という趣旨もある。そこで、規模の大きい市だけでなく、規模の小さなところにも分配し、様々なケースで試行的に接種をしていきたいという考えから、陽性者の割合も勘案した。稲学園における中高一貫教育について。9、稲学園は、関東近県で先駆けて設置された公立の中高一貫校であったことから、設置にあたり文教委員会において、試行的、モデル的に限定して設置すべきであり、今後については、効果や成果を十分に検証するなど、慎重な対応が求められるといった付帯決議がなされた。同校に関して、今までにどのような検証を行ったのか。A、第一期生の高校卒業に合わせて、成果と課題の検証を行った。その際、高校卒業までの6年間を見通した計画的、継続的な教育指導が展開でき、卒業後の進路実績にも一定の成果を得ることができたとされた。一方で、抽選による入学者選考について課題が示され、その後、抽選を行わない選考に改善するなど、中高一貫教育の充実に努めてきた。県内市町村の都市計画と防災について。9、市町村の立地適正化計画、中と防災指針の作成に対する支援の具体的な内容は何か。中、立地適正化計画。医療、福祉施設、商業施設や住居などがまとまって立地するコンパクトプラスネットワークの形成に向け、都市再生特別措置法に基づき、市町村が作成する計画。中、終わり。また、 近年は台風や想定を超える大雨被害などにより、浸水エリアが複数の市町村に及んでいることから、近隣市町村と連携して計画等を作成する必要があると考える。まずは、県が全体の基本的な考え方やガイドラインを提示すべきと考えるがどうか。A、令和3年度から県がまとめ役となり、3つから4つの市町村を1つのグループとする勉強会を開催する。県が持つ災害リスク情報などを示しながら、作成にあたっての課題や対策について、分析、整理や意見交換を行う新たな取り組みを進める。また、広域的調整の役割を担う立場として、市町村が実効性の高い防災指針を策定できるように、国が改定を予定している立地適正化計画作成の手引きを補完する形で、県としての考え方や方針を示すため検討していく。